ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、
携帯電話
が接続
されていません
はい、
携帯電話を忘れていませんか。
はい、携帯電話を忘れてません。はい、今車の中で収録しようと思ってエンジンかけたら、こんな音が出ました。はい、もう一回撮り直した方がいいかな。もう一回やるね。はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、今週お送りしますのはドルフィンです、テイク2。はい、前回前々回と WWE 大阪大会特番みたいな形でお送りしましたが、楽しんでいただけましたでしょうかね。前々回が、WWE 大阪大会を見に行く前に、俺、ドルフィンと、トモキンと、カイトセロさん、3人でね、大阪府立体育館の近くにある、難波の、焼き鳥屋さんで、事前収録、5時ぐらいからかな、収録したのと、前回が、WWE 大阪大会を見終わった後に、俺、ドルフィンと、トモキンが2人で、鳥貴族で両方とも焼き鳥屋さんやね、鳥貴族で撮ったのをお送りしましたが、まあどちらとも居酒屋で撮ってるんでガヤガヤしてたかと思いますが、あれなんでセロさん帰ったんだろうね。飯食いに行くって言ってて、だったら飯食いに行くんだったら俺らと一緒に行ったらいいやんかって今でも改めて思うけど、あの後一人になりたかったんやろうねと思いますが、はい、まあWWE って、まあ、前回も言ったし前々回も言ったと思うけど、そんなに興味があったわけでもないし、その事前知識としてはもう日本人の選手、中村慎介とか、アスカ、白井陽とかさ、その辺だよね、カエリちゃんかとかがこうね、で出るぐらいしか分かんないんで、その他の外国人選手はもう日本に来た選手しか知らないし、今のキャラクターとかも知らない中で見に行ったけど、まあ、とてもこう楽しく見れたかなと思いますが、だから楽しく見れたし実際楽しかったんだけどね。まあ後 WWE をこう今後も見るために一生懸命また見ようかなという気には正直なってないので、まあにわかにわかです、本当に。にわか WWE ファン、にわかドルフィンにわドルよ、にわドル。いや本当ね、こう流行りっぽいからちょっと食いついてみたものの、あんまり好みじゃなかったかもしれないいやでもね、すごく盛り上がりは感じた。いや本当に、あの日さ、平日木曜日だったから、俺午後から会社休みにしててね、仕事休みだったのよ。だからもう、仕事終わっ、なんだかんだでもね、会社出たのが2時過ぎ ?2時半ぐらいかな。で、一回家に戻って、なくしちゃいけないものとかを一応最低限置いてね。いや、俺酔っ払うとね、 本当物なくすの。もう本当よくなくす財布とかさ、本当なくすのよ。携帯とかね。まあ、昔言ったよ、2年ぐらい前のドルプロで言ったかもしれないけど、カテプロさんとかと飲んでてね、俺帰ろうと思ったらスマホ忘れてて、でスマホを、そのカテプロさんのさ、大西さんがさ、俺のが、置いて帰ったスマホをこう持っててくれてね、見つけて、でうちの嫁からなんか電話あって、大西さんが出てくれて、なんかちょっと揉めたみたいな事件があったりしたわけなんだけど、あ、そう、ちょっと話ずれるけど、この間カテプロさんたちがさ、高松にうどんプロレスを見に行ってたような感じがね、 X 上で見て撮れたの。7月のあれ何日かな、最終週の 土日らへんでね。実はドルフィン家もあの土日近くにいたの。ドルフィン家は日月で、ちょっとね行ってたのよ、車で大阪から兵庫県に行って、淡路島をズドーンと下に抜けて徳島県にまず入りので、そこから香川県に行って、そこ高松市に行って、まずうどんを食べるの。美味しいうどん屋さんに行こうって言って、美味しいうどん屋さん2軒回ってからの、今度は車で愛媛経由で高知に行って、で高知のまず園芸ファームみたいなところに行ってさ、で そこで作っている果物で作るスイーツみたいなの食べて、そこから桂浜行って、あの坂本龍馬像をさ、どうせやったら見ようかって言うんで坂本龍馬像を見て、で夜はあのカツオのたたきとかさ、あの辺の海産物を家族で食べので、次の日はその高知からこの徳島鳴門へ行って、その鳴門の今ねすごくあの大きな道の駅ができててね、トクトク鳴門っていうそうトクトク鳴門っていうあの道の駅ができてて、そこがさ、例えば出来たての作りたての芋けんぴとかさ、そういうスイーツとかさ、海産物とかも結構いっぱい出してて、もうほんと平日さ、次の日だから月曜日だから余裕で行けるかなと思って、俺12時ぐらいに着いたのかな。そしたらもう車がさ全然入れなくて、2、300台ぐらい止めれるって書いてあったんだけど、もうとその空きの駐車場を探すのに10分ぐらいずっと駐車場なんかぐるぐる回ってたぐらいので、まあそこでいろいろ食べて、まあ帰るというような一泊二日の行程で、でカテプロさんが、まあ、その高松とかにいるなと思ったんだけど、なんかちょっとこっちもさ、あの四国を旅行してるぜみたいな X で出そうかと思ったんだけどね、あ、そういや2年前にうちの嫁と大西さんがなんかそういうのがあったなと思って、なんかちょっとなんかちょっともしどっかで会ったりした時になんかちょっと気まずいなと思って出せなかったんですっていうね、どうでもいい話です。はい、何の話したっけ、何の話した、今まあそれぐらいね、それぐらい酔っ払うとなんか物なくすという話だったよね。合ってるね。軌道修正しました。で、その日は、一回まあ戻って、で、まず、そのまま難波に行って、で、難波のガストに3時ぐらいに入ってて、で、ガストで、ハッピーアワーっていうのでさ、250円ぐらいで、今ビールが飲めるから、で、それと、山盛りポテトフライでずっとその WWE のさ、ちょっとだけ予習しとこうと思って見ながらで1時間ぐらいかで、ビール2杯ぐらい飲んで、そしたらトモキンが着いたっていうから、でその1軒目じゃないか、俺からすると2軒目、ダラプロ的にはそのセロさんともう合流するのがそこの店なんだけど、焼き鳥屋に移動して、でトモキンと2人でね いざまあ4時、それが4時ぐらいよ。で、セロさんは5時ぐらいに難波に着くっていう連絡をもらってたんで、ほな、ちょっと、撮ろうか、みたいな雰囲気だったんだけど、ともきんとも。ちょっと横にいらっしゃる方がね、その居酒屋の、我々の、隣のテーブルの方がさ、ちょっと怖い感じの、こわもての感じの人たちでさ、なんかその中で、こんな感じ、はい、ダラプロです、みたいな感じがちょっと撮りづらくて。そう。撮りづらくて、ちょっと二人ともチキンな感じだったんで、ほら、ちょっと違う店行くって、いうようなね、話をしてたんだけど、その方々がお帰りになられたんで、ほな、ここで撮ろうかというところで、セロさんが来て、まあ、撮ったということで、結構飲んだよ。行く前に、俺も、そこそこ飲んでるって言って、前回も伝えたと思うんだけど、まあ、本当席はね、いい席だったよ。うん、ど正面、ドセンターの、通路側だったんで、おしっこも行き放題だし、で、トイレも近い。大阪府立体育会館って結構トイレあるの、中に。だどっからでも、うちっていうか、俺らが座った席からは、ほんと2箇所、同じ距離でトイレがあったから、近くにね、もうすごく便利なところに、まあ、座れました、ということで、まあ、だからどないな、的なね、話ですが、まあ、前回、前々回をね、ちょっと振り返ってみたわけなんですけれども、まあ、あれから2週間よ。正直言うと、今日は、8月の8日、フジテレビの日です。8月の8日、木曜日。はい。ダラプロ配信日の前日に収録しているということは、本当にすっかり収録するのを忘れていて、YouTuber じゃないけど、緊急で今撮ってる感じです。はい、車の中でね。撮りだめをするとさ、ちょっと忘れてしまうんだよね。昔のダラプロってね、みんなで撮ってた時って、まあ、月に1回ぐらい集まって、3本4本を撮るっていうリズムだったんで、で、まあ、みんなで集まって収録するからさ、撮り忘れみたいなことはなかったんだけど、今のように、こう、ドルフィンが一人でこう喋る感じになった時に、まあ、一人で喋る分を撮るのはさ、毎週、こう、忘れないようにみたいな感じで、なんとなく思ってんだけど、ちょっと撮りだめしてしまうと、なんかちょっと忘れてしまうんで、はい、ちょっと、まあ、緊急で撮っておるので、取り留めもない、中身のない、いつも以上に中身のない放送になりかねないかなと思っておりますので、ちょっとその辺をご容赦いただければと思います。はい。で、この2週間でね、起こった、このドルフィンのプロレス事情ですが、まずは、あれだね、新日本プロレス見に行きましたよ。 G1 クライマックス大和大学大和アリーナ大会です。8月の3日土曜日で、この日というのが大阪で1番と言ってもいいか、一番大きな花火大会がね、淀川花火大会っていうのが行われる日でもあって、まあ、最寄り駅で行くとね、阪急電車の十三、関数字の十に三って書いてね、十三っていう駅がもうパンクするぐらいの日になるのね。みんなそこで降りるから。で、この十三っていう駅っていうのが、阪急電車、大阪の阪急電車、大阪の阪急電車ってね、まず梅田にみんな集まるんだけど、梅田、で、その次は中津って駅があって、その次は重曹。で、その重曹まで行くと、京都に行ったり、神戸に行ったり、宝塚っていうとこ行ったりとかってね、そっから分かれる。とりあえず重曹まではみんな来るんだけど、そっから分かれる感じで。なので、ひとまず重曹にはみんな集まるわけよ。そのハブ的な駅になってんだけど、なので、乗り換えも重曹でするし、なんならそこで重曹で降りる っていうこの花火大会の日なんかも住所がとんでもなく人で溢れてしまうので、俺は当初駅でいうと阪急電車の豊中という駅から、阪急電車乗り継いで、阪急の吹田駅というところから歩いていこうかなと思ってたの、その大和大学にね。その大和大学行くには阪急の吹田駅か JR の吹田駅が近いということで、でその重曹を使いたくないなと思って、じゃあちょっとモノレール経由で行こうということで、モノレールに乗って山田っていう駅ね、山田っていう駅はね、千里中央から一駅先、ね、でその先がね万博、あの太陽の塔とかある万博公園なんだけど、その手前の山田という駅からで阪急電車に乗り換えて、3駅4駅ぐらいか、あの関西大学とかが近くにある、路線なんだけどね、関西大学前とかっていうのがあって、その次の駅かが吹田駅で、はい、ちょうどオープンスクールあったみたいで、関西大学のすげえ関大前で人が乗ってきましてね、 でもね結局乗ってる時間だけで行くと25分ぐらい、うん、ものすごい近かった。で駅からも10分もかからないぐらいで歩いたんで、ほんとドアトゥードアで40分ぐらいで着ける、まあ割といい立地、ドルフィン家からするとまあいいところかなと思いました。でまあ、当日めちゃくちゃ暑い日でもあったんで、途中のコンビニで水分も買いながらで、水筒も持って行ってたんで、まあどっかでビールでも買えればいいかなと思ってはおったものの、やっぱ学校だからなのか、アルコールが全く売ってないの。うん、いや学校、あの会場はねめちゃくちゃ綺麗なんだよ。大学も多分新しい大学なんだろうね。なのですごい綺麗で、施設も綺麗だし、あのまあそんな大きくない、そんな大きくない体育館で、でも人は発表では1700人って書いてあったんだけどね、2階席がさ基本東西がこう横長で、南は舞台だから北があるだけなんだけど、その東西で行くと俺ね一番端っこだったので、一番端っこで80番でだいたい10列ぐらいあったから、そこで行くと800人でしょ。俺西だったのね、西で800人、東で800人で、東の方を見るとほぼ座ってたから、で西の方は自分の方だから見えないけど、でそこだけで1600人ぐらいいるんだろうなと思ってて、でフロアの方を見るとアリーナね結構埋まってたんで、2000人ぐらい行ってんのかなと思ったら、でも発表1700人になったんで、うん、でもそこそこ入ってたと思いますが、なんだろうな、そういう体育館だからなのか、暗くなったりとかっていうこの光での演出ができない分、まあ、ずっと明るいのね。そうなのでなんかこう空間がさずっと見えてるのか、みんなちょっと恥ずかしがっちゃって声が出せないみたいなので、なんかちょっといまいち乗り切れないのがずっとこうメインまで行った感じかな、はい。でまあその日はね G1 の公式戦が5試合組まれておって、ねジェイク・リー対カラム・ニューマンで、イービル対グレート王冠、内藤哲也対ゲイブ・キッド、真田対海野翔太、高木慎吾対ザック・セイバージュニアということで、まあなんとなしにさこう勝敗予想がついてしまう、自分で予想できるようなマッチメイクであって、俺の中では真田対海野翔太がまあどっち勝つんだろうっていうような、その結果がわからないのがこの試合かなと思いながらだけど、まあ、当日までのこの星勘定でなった時に、ジェイク・リーがさ、当日まで1勝しかしてないとか、で、イービルが全勝してるとかっていうので、なんかちょっとこう、風向きっていうか、 ね、流れがあるなっていうところで、まあ、ジェイ、カラム・ニューマン対ジェイク・リーなんかはさ、まあ、多分こっからジェイク・リーが全部で、連勝していくんだろうなっていうところでいくと、まあ、ジェイクがこう、勝った。で、ちょっと元気よく勝った感じだったんで、よかったなっていうところと、まあ、イービルなんかはさ、全勝してるのと、グレート・オーカーンは1勝しかしてないっていう、この中で、で、ディック・統合がさ、いっぱい乱入してきて、もう全額がもう完全にこう、ついている中でね、でも、あの、盛り上がらない会場の中でも、まあ、盛り上がった方で、こう、オーカーンが、逆転して勝ったみたいなんで、すごく、この試合はね、非常に良かったと思います。うん。で、内藤対ゲイブ・キッドは、まあ、内藤が勝つだろうなと思ったけど、どうやって勝つんだろうと思ったら、まあ、最終的になんか丸め込みみたいな感じで、まあ、ちょっと偶発的に勝っちゃったみたいなね、そんな勝ち方。まあ、しょうがないよね。そのゲイブ・キッドの価値を落とさないためには。で、海野翔太対真田はもうこれ真田が勝ったんだけど、うん、まあまあまあこれはねしょうがないね、星勘定上。 で最後高木慎吾対ザック・セイバージュニアが、まあこれも面白い試合でした。あの攻防がね、完全に関節技対パワーファイターみたいな形で、一進一退みたいなの で最後高木慎吾が勝って締めるとマイクで。なので、まあハッピーエンドじゃないけれど楽しく終われてよかった。でこれ全部でね9試合あったんだけど、3時に、始まって、もう 5時50分ぐらいには終わってた。俺家帰ったら6時半には帰れてたから、うん、のではい。やっぱね、こう、楽しい興行であって、かつ、もう30分とかさ、やんなくて、この15、6分でいい試合を見せるっていうね、これぐらいの感じで、やっていただけたら、プロレスも軽くサクッと見に行きやすいので、今後も新日本プロレスさんには、これぐらいの試合でやってもらえるとね、ありがたいかなと思っております。はい。で、まあ、その日とかね、ダラプロ交流ラインっていうさ、一応ライングループがあって、そこに俺が今日見に行ってますみたいなのこう流したりはしてるの。毎回プロレス見に行くときはそこに、ね、写真流したり。まあこれをお聞いてくれてるリスナーの中には、まあそこの交流ラインにいていつも見てるよと思ってる人もいるだろうけれど、でその次の日、8月4日の日曜日が愛知県大会、ドルフィンアリーナというところで、また新日本の G1 の公式戦があって、まあ、まあ、恒例なんだけど、俺の高校の先輩である、尾張の親父さんっていう方がね、毎回対戦カードを見に行くでおなじみよ。対戦カードを確認しないで、当日その日に発表を聞いて楽しむっていうね、なかなかの楽しみ方だよね、これ。毎回言うけど、俺にはできないの。これ、俺だって知りたいもん、その日。そんで対戦カードを自分の中でいろいろ予想とかさ、しながら、で、この試合はどっちを応援しようっていうのを前もって決めつつ、で、それがその通りになるのか、ならないのかで一喜一憂しながらっていう楽しみ方をしないんだよ。当日っていうね、この、俺はどっちかというとこうあれでしょ、恋愛をしていこうみたいな感じだけど、オロワリの親父さんをナンパしてすぐやれればいいみたいな感じの人やんか。俺は男子校だからね、オロワリの親父さんそういう感じの人なんかもしんないけど、そう、親父さん的なね、まあ見方を否定はしないけど、まあその親父さんが毎回見に行くでおなじみのこの G1 名古屋大会で、俺すごくその衝撃的だったのが、その、親父さんが、その愛知県体育館のさ、写真とかをこう、そのダラプロ交流ラインのね、グループにどんどん配信をしてくれてたんだけど、まあ今、ドルフィンアリーナって言うけどね、なんとその、愛知県体育館が、建て替えというか、もう建て壊しだよね。で、新たな、体育館を900メートル先に 建て替えてんだって。移転させる、まあ、スクラップ&ビルドみたいな感じだね。まあ、新しいの建てるからこっち潰すみたいなので、一応来年の7月の大相撲名古屋場所からこう使うみたいな。で、IG アリーナっていうらしい。これ IG はこのネーミングライツでなんかあるらしいんだけど、この IG アリーナっていうのが、はい、来年からの使うと。で、1万1000人ぐらいで、愛知県体育館でさ、もう昔ながらの体育館みたいな外観で、なんだけど、ちょっとこう、おしゃれな感じの体育館の写真になってました。でもね、いやもう、それは新しいに越したことないんだけど、俺からすると、この思い出が詰まった愛知県体育館よ。そう。まあ、プロレスを初めて見に行ったのは名古屋レインボーホールです。名古屋レインボーホールですけど、その一番プロレスが好きだったね、中学生、高校時代に一番見に行ったのは多分愛知県体育館のはず。うん。一番最初がね、91年の12月11日よ。なぜかメインイベントが、長州正斎藤組対橋本ノートン組というね、ノンタイトル、タイトルとかも何もかかってない、こういうタイトルマッチでした。ああ、こういうタッグマッチでした。まあ、セミが藤波辰巳対重心サンダーライガーっていうね、まあ、ちょっとこう、ドラゴンボンバーズ対決よ、ここは。多分、藤波とライガーとしてのシングルってこれしかやってないから、これはこれでね、価値がある試合だったんだけど、ただこれって、そもそも藤波辰巳対 G マンっていう、Z マンって書いて G マンっていう、シングルマッチが予定されてたんだけど、この G マンが、来日しなくなったんで急遽組まれた試合ではあってね、唐突感はあったんだけど、でまあセミ前に俺が人生で初めて見るようになったタイトルマッチ IWGP ジュニアヘビーチャンピオンホナガ対チャレンジャーネグロカサスというね、大会ではあったんだけど、あそこからね、橋本真也がさ、初めて IWGP 取った、グレートムタから取ったのを見に行ってるし、俺がいつも、こういう、武藤敬司の最高の試合は、武藤が負けるんだけど、93年12月10日の愛知県体育館の橋本真也対武藤敬司のタイトルマッチね。これも、いい試合だったし。あと、全日本、初めて見に行った時も愛知県体育館で92年のチャンピオンカーニバル、スタンハンセン対三沢光晴でね、ハンマーハンセンが優勝したんだけど、まあこういった感じで、あと猪木ファイナルカウントダウンっていうのもその愛知県体育館でやって、猪木対藤原義明も見たよね。そんな感じで、あれも見た、前女がさ、あれの時、オールスター戦、オールスターじゃないな、団体対抗戦やってる時も愛知県大会に見に行った。メインの対戦カードが堀田由美子対神取忍の初対決。これはね、そうそう、ドキドキした。一応 LL 対全城の対抗戦しか組まれなかったんだけど、あでもね、そのそういう試合、あこれでもこれも言ったよね、まあ昔のドルプロで、その日が9月29日だったかな、水曜日で、俺が当時聞いていた結城奈絵のオールナイトニッポンの最終回の日だったのね。うん。俺結城奈絵好きだってさ、当時月曜日の加藤泉と水曜日の結城奈絵と金曜日のうっちゃんなんちゃんをオールナイトニッポンでずっと聞いていて、で、その水曜日にやってた結城奈絵がまあ終わるということで、で、その日最終回、俺大抵ね、録音120分テープにオールナイトニッポンは録音していて、で、その録音は1時になった時に録音ボタンを押して、で、聞きながら寝てたの。なんだけど、その9月29日のね、前女対 LL の対抗戦を見に行った日に、 まあ応援し疲れてなのかな、1時まで起きてられずに寝てしまって、俺勇気ないのオールナイトニッポンの最終回を聞けずじまいだったと、ということをこのドルプロでこう話をしていたら、どうやら YouTube にそれが落ちてるっていう情報を知ることができて、で本当なんで30年後ぐらいだよね、30年後に勇気ないのオールナイトニッポンの最終回にたどり着けたという、はい、あの感動的なね、皆さんその当時はありがとうございましたというのも、そんな愛知県大会もあったし、まあまあ本当ね、あのこんだけ思い出が詰まった愛知県体育館がなくなるというのがちょっとね寂しい限りなんですが、まああの愛知アリーナがまあ来年の7月相撲で使われるっていうことは、その後の G1 ではもちろん使われるんだろうから、終わりのおやすさんにねプロレス新日本こけら落としちょっとまた見に行ってもらって、はい、ぜひあのまたね、ダラプロ交流ラインをね荒らしてもらいたいと思います。はい、もう30分喋っちゃったね。ちょっとねこれも言いたいんだよね、今オリンピックやってるでしょ、オリンピックで皆さんもさ思ったでしょ、あの柔道のさもう柔道って言った時点でピンときてるでしょ、柔道のあの団体対抗戦のさ、あのルーレット、あれさ絶対使うよね、プロレス絶対使うよね、まあ、みんなピンときてるよね、絶対 DDT 使うよね、あれあれなんか DDT 的じゃなかった、もうエンタメやんか、あれ DDT でもうあのルーレットのさくるくるくるくるくるってやってる時でもあれ DDT だったよねそう、もうあの今回の柔道は DDT ですDDT だ、あれ絶対高木三四郎かマッスル酒井が加わらんと、あんなさルーレットやんないでしょ、絶対イカサマできるやん、イカサマってたらいけないか、だってワールドカップとかでさえさ、なんていうの、あんなデジタルじゃなくてアナログなんかボールみたいのを取ってこのグループ分けをさ国決めていくでしょ、でもそんなんしないとさ、あんなデジタルなんか何とでもできるやんか、でしょもうで絶対みんな思ったよね、あれは絶対 DDT が絡んでるってもう今回の団体対抗戦はあれ DDT です、でもあれ絶対使うよね今後、 DDT はあれ美味しいの見つけたね、これやるべきだ、新日本とかもさこれやるべきだって、かもう本当になんか団体対抗戦とかをさなんかやるんだったら、あの綱引きマッチとかでやってほしいよね、あの昔さサマーナイトフィーバーだったっけ、あのでやったようなさ、あんなんとかでやらないと、じゃあそこまでエンタメで行くんだったらなんかそういう組み合わせもね、なんかそうやっていかないとなんか面白みがないよね、うん、あのそれかあの昔の全日本プロレスのさ、なんとか軍対なんとか軍みたいなのをなんかその場でこう抽選していって、発表するとかね、なんでもなんかそういうのが欲しいね、そこまで行くんだったら、あんなちょっとどっちとも取りかれない、どっちともっていうのはヤオなのかガチなのかどっちとも取られかれない方式を取るんであればもう完全に振り切っちゃった方がいいと思いましたが、皆さんはいかがでしょうか、なんかねあれに関してはモヤモヤするものがね、特にまあガチンコだろうからさちょっとモヤモヤしてると思いますが、まあ皆さんがね思ったらとは思うんだけど、そのモヤモヤをこのドルプロで解消してもらえたらいいかなと思いまして、ちょっとあえてお話ししてみました。はい、ということで、はい、ここらで今週は終わりたいと思いますが、まあちょっとねゲリラ豪雨とかも多いくなってるんで、まあ、突然のね雨とかもあるんで、まあ、皆さん気をつけてくださいや。はい、ということで今週お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
タラプロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraplo.com info@daraplo.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。